米津玄師で春雷でした。
うん、
はい。まあこの曲はどっちかっていうと、まあ春のね、雷のことを恋に例えて歌ってはいますけれども、
うん、うん
うん、まあとはいえそのなんていうんですかね、こう急に訪れたものとしてなんかこうこんな曲があったかなと思って、うん、選んでみたっていう感じですかね。
春雷っていうのはそういうことなの、はい、春の雷が急に来るみたいな。
うん、僕の認識だとそうなんですけど、
そう。春ってその雷落ちるんだっけ、う
ん、いやだからその春
あ予期せぬことでみたいな、
ね、
あんまりないから
こと でっていう、多分そうだと思う。そ
のなるほどね。
まあ一応なんか仕組み上はなんだろうね、なんだったっけな、なんか寒冷前線が来るからそれでこうなんていうのかな、春の訪れを告げるみたいな感じだった気がするというか、珍しいことみたいなだった気がするんだけど、
ね、
俳句好きな人がいて、その人に教えてもらった記憶がありますね。うん、
季語？
季語、うん、珍しい季語だなと思って、うん、っていう感じです。パイロットジャム、そろそろお別れのお時間です。
うん。
はい。ということで、まあなんかいろいろ表に出てやってきたっていう感じですかね、今週は。
そうですね。うん、浮かれて外出て。
浮かれてね、外出て。
やってますけれども。なんだろうな。
うん、
最近ね。うん、
最近というか、まあ、僕もちょっとその自分が浮かれてるなと思ったことで言うとね、
浮かれてんのか、
そうなの、浮かれてんの、
ガレやがってどいつもこいつも
いや早いだしそのおじさんの影が見えるしもうさ別に六本木じゃねえからね、え本当にね、でもそういう温度感だよね、おじさんの怒り方ってね、そのあの予兆がないのよ、その急にやってくるっていう、そう、うるせえよって感じなんだけどさ、でそのいやあのね、あの料理人の友達と YouTube 僕やってるんですけど、バズくんとね、
はいはいはい、
でその最近そのポッドキャスト動こうぜ動かそうぜって話になってて、そうだったね、そうで一応ね今2週間に1回ぐらいのペースで撮ってるんですよ。
あ、そんなやってんだ。
で、そう、まあ別に聞かなくていいんだけどさ、
いや
でその今回はその話にまつわるあれというかさ、
うん、
あの毎回ね僕らあの打ち合わせして飲みたいワインを買って開けて2人で感想を言うっていうのを撮ってるんですよ。
そう
で、あの、まあ、僕ねワイン全然よくわからないんで、まあ、そのバズ君がね、うん、詳しいですから彼に選んでもらって、
うん、
でその銘柄を買って一緒に飲んで感想を言ってるんですけど、この前あのまあその収録があって月曜日だったんだけどさ、そのそれこそだからお茶会行って仕事して帰ってきてバズ君と収録してたんだけど、
うん、
その流れであのまあ飲んだことないワインを開けるっていうのがまあその時の通例なんだけど、その日僕まあ多分お茶会に行ったっていうのもあったりとか、あと仕事いつもよりも早く上がれてるわけですよ、午前休だから、なんかまあいつもだいたい19時に仕事上がってるんだけど、うん、17時までで上がっていいっていうその制度だったんだよね、
そう早く、
まあ、僕の会社は結構そういう感じのところなんだけどさ、
午前中休んだんだから早く帰ってきてるしさみたいな感じじゃないんだ。
そうないんですよね、そう、でだからありがたいなみたいな感じで、で早めに帰ってきてバズ君とあの打ち合わせしてから飲み始めたんだけどさ、
うん、
のワインってまああのだいたい 750ml ぐらいなのかな一瓶。
そう、まあ、でっかいもんね。
でその日の僕はね、
うん、
そう、その日の僕はえらく多分機嫌が良かったっていうのもあってですね、うん、で選んだワインが本当に美味しいやつだったんですよね、うん、で僕結構お酒強いんですよ、
うん、
で あれよあれよと喋ってる間に、
うん、
その日その時間収録の時間中に全部開けちゃったんですよ一瓶、ワインを。そうで、あ、ワインって1日で開けられるんだと思って
しかも月曜日あまり月曜日に、ね、開ける人いないんじゃない週末だろ、
明日も仕事あるけれどみたいなね、そう
で
あのラジオでさ音声が入っちゃうからさ、なんかなるべくこうおつまみとかも食べない方がいいかなと思いながら、
あ
のちょっとだけ食べたりしてたんだけど、
う
ん、まあだからほぼそのおつまみなしというか休みなしでドカンと1本丸々飲んだんですよ、そう、
やば。
でバズ君は、うん、あのお酒弱いくて、うん、あのまあワイン飲んじゃったりしたらもうその日はもう寝ちゃうというか、あの何もできなくなるって言ってたんだけどさ、僕は結構その後も活動的に動けるから、
うん、
そう、それでおいいなと思って、でちょっと映画なんか見ちゃおうかなと思ってさ、家の中でこうちょっとあのサブスク登録してるやつとか垂れ流しにしながらぼーっと見てたんですよ、うん、そうで、そしたら多分寝ちゃってたんですよね、そのまま寝落ちしちゃってたみたいで僕、うん、で夜中の多分2時ぐらいに起きたんですけど、うん、あの強烈な吐き気、
まあねワインってね、
でああみたいな、これまさかとは思うけど、うん、僕はこれが吐くのかと思って
さっきまで俺お酒強いからだって吐かれてたのに、
そう一瓶開けちゃったぜベイベーみたいなさ感じでねえ、でやってたのにさ、うん、なんかちゃんと気持ち悪いのよ、そうで、あこれまずいかもみたいな、
うん、
で、で吐きたくないなと思って、かっこ悪いなと思って普通にで一人暮らしだからさ別に家に誰もいないし、その事実を別に明るみにしなくてもいいんだけど、ここで吐いちゃったらなんかその自分の中の一個このお酒強いっていうのが揺らぐなと思ってなんか20分ぐらいちょっと耐えてみたのよ、その水を飲んでみたりとか歩いてみたり部屋の中をぐるぐるとか、なんかこう
より気持ち悪い
なんていうの、屈伸してみたりとか、なんかこうちょっとでも気を紛らわそうと思っていろいろやってみたんだよ、なんで動いちゃうの、ね、でそしたらもうさどんどんどんどん上がってくるわけですよ、まあ、いわゆる気配がであのまあ、トイレ行くじゃないですか、で不思議なもんでさトイレを目にするとどんどんさらにそのなんていうの、まあ自分の気が緩んでるんだろうね、吐けるみたいなさ、って感じになって、でも嫌だなと思ったからトイレの前で仁王立ちしてちょっとその便座を見つめるっていう時間が5分ぐらいあったのよ
気持ち悪い、全然気持ち悪いだろそんなの
そうで、すっげえ気持ち悪いのその日、うん、で明日も普通に仕事だし早く吐かないとって思ってんだけど、
吐かないとって思って
んじゃん、ここで吐いたらそうね気持ち的には折れたいんだけど、いやここは耐え大人として耐えたいと思ってたんだけどあのもう最終的に僕の中でもう、もう気持ち悪くって起きてから30分ぐらい経ってるから、
うん、
あもうこれダメだと、多分吐かないともうこれは気持ち悪さが取れないわと思って、
やばでも
しょうがねえなって、
そうだね、ここで吐いたら、ね、同級生みんなに変なあだ名つけられるっていうのもあるしね、
そうなのよ、ね、そうワインゲロゲロやろうとかかもしれないけどさ、
ね、3年間棒に振ることになるって、ね、
別に学校のトイレでワイン飲んでゲボ吐いてるわけじゃないんだけどさね、でもさ春っぽいさ浮かれ方じゃん、なんかさこう陽気に釣られて外出てってさ、ま
あ、お花見おじさんのやつだもんね、それ
そうお花見おじさんのやつじゃん、やだなと思ったんだけど、まあ、しょうがねえわと思って、まあ戻したんですよねトイレで、そうその名がね、そうそれで自分でもなんでその言葉が口をついて出たのか分かんないんだけど、
うん、
あの吐き終わった後クソガーって自分で言っちゃったんですよね、その
おじさんになってんじゃん、
全てに対しての怒り、そのなんていうのかな、なんでこんな気持ちにならなきゃいけないんだっていうことだったり、なんかその自分の情けなさだよね、そのトイレで一人でそのこの30分格闘した時間ももう意味がないじゃないですか、だから結局入ってんだもん、そう
だって
で美味しかったと思ったワインの残りみたいなのもさ多分出てるんですよね、
そうだね、
でそのじゃあ飲んでないことになってんなみたいな、なんかこうもったいないことをしてるな、体に吸収されてないなこれがみたいなさ
まあね確かに、
だからいろんな意味で損した気分になって、すごいあのなんていうのかな、後悔したっていうか、もう二度とワイン一日だけ一人で全部開けないと思ってその
そうだね
っていうあのゴミみたいなケーススタディを終わらせたっていう
そうだな、
びっくりしたのがさ、うん、それが終わってさ一段落してさ、なんか口ゆすぎたいじゃないですか、やっぱ戻した後だから、
うん、年あった後はそうだね、
年あった後そうじゃん、でさ胃がカラカラになってるとか中身がなくなってるのもわかるから、なんかせめて水とかねちょっと口直しに飲んだ方がいいかなと思ってさ、電気つけて洗面台行ってさ顔を洗ったんですよね、でゆすいで口を、そしたらさなんかその自分の顔の異変に気がついて、そこでなんかねあの顔のその多分皮膚が薄い部分、いわゆるクマというか あの目の下の涙袋のところと、その目の一体のそのなんていうんですかね、まぶたとか、
うんうんうん、
その薄い部分に、うん、おそらくお酒を飲みすぎた時に出るであろうその赤いなんか赤い湿疹みたいなのが出てまして、そうで、えみたいな、あこれなんかもう完全に体が拒絶してるやつじゃんみたいなさ、その限界値を超えて飲みすぎてるせいで体にちゃんとなんていうのかな、ダメージが出てると思って、でいろいろ調べたの。そしたらやっぱそのアルコール飲みすぎるとアレルギー反応みたいな感じで、その体がまあその赤い湿疹が出ることがありますみたいな、でもこれは1日、2日で引きますみたいな感じで書いてあったから、
うん、
まあしょうがねえや、じゃあまああとはもう寝て次の日引いてることを待つだけだぜと思ってさ、
うん、
で次の日もう一回起きてさ、仕事だって思ったらさ、その引いてないのよ、その赤い湿疹も引いてないし、クマも引いてないのよ、だからなんかすごい不健康な人間になっちゃって、その見た目がそうで、その状態でまたさね会社行くみたいなこともあって、なんか恥ずかしいなと思ってさ、その春で浮かれてなんかお酒飲みすぎて、なんか明らかにその寝不足な感じで会社来てんなこいつみたいな風に見られてたら嫌だなと思って、
ね、大学生すぎるもん
ね、そうなん、大学生すぎるんで、僕だけ会社で茶髪だしさ、なんかそのなんていうのかな、見栄え悪っていうか最悪じゃんみたいな、
確かにね、新刊の大学生の時のやつ
ね、え本当だよね、だからさなんかちょっといろいろ間違えてんなと思って、ちょっとワインっていうかお酒との付き合いを考えないとなっていうのを思いました。なんで皆さんぜひ吐きたいと思ったらすぐに吐くっていうのが一個と、飲みすぎないでくださいっていうのがありますね。
そうだね、はい、確かに、いやあの何も食ってない時っていうのがやばいんだろうね、なんか、
ああ多分ね、だからそのすきっ腹に入れちゃったっていうのもあると思う、多分なんか、
あそうだよね、
でいけると思っちゃったね多分ね、お腹が空いてた分なんか飲めるなみたいな感じで
ガ
ボガボ言ってしまったんです
よ。ワインってなんであんな気持ち悪くなるんだろうね、うん、俺もダメなんだよ、
わかる、なんかのなんかさ、多分きっとその作り的にあの日本人に合ってないんだろうね多分ね、何か消化器系の何かが分解しきれないんだと思うんだよね、
だってそれ別にね、その、うん、バズ君が言ってくれるぐらいだから、そんな別に安物じゃないでしょ、結構いいやつでしょ多分、
まあでも一応その価格帯で言うと3000円ちょっとくらいのやつかな今回のやつは、まあ、
でもさ、
だからそんなに
お酒に3000円出してさ、うん、他の酒買ったらさ、まあ、まあ結構いいやつ買えるよ、
そうだね、その普通にロング缶とかね、美味、ね、しい酎ハイというか、
そう
まあ普通に飲み屋に行ってもいいお酒が出てくる値段だよね、
そう普通にバーとか行けちゃう値段じゃん、なんかちょっとしたバー、
そうだねそうだね、
俺ちょっとしたバーで気持ち悪くなったっていうかさ、あの何ヶ月か前に
ちょっと気持ち悪くなった、
ちょっとしたバーに行く機会があって、
はいはいはい、
あんまり普段バーなんか行かないからさ、
うん、
あでそうだよね、そうどんなお酒が出てくるんだって思って飲んでたんだけどさ
群馬から一歩も出てないでしょその広島からも
群馬弁ってこんなんじゃねえよ
いやわかんないけどね
そう
全然知らないんだ
けど、ね、うん、俺の村にバーなんてなかったでって言って飲んでたんだけどさ
はいはい、
バーってさ、そういえば昔ちょっと行った時どうだったかなって、うん、分かんないんだけどさ、あれ、
はいはいはい、
酒しか出てこねえんだよ、あの
まあバーだからね、
え
バーだから、
ちょっとしたおつまみって出てこない、うん、なんかさ、なんかクラッカーみたいなのでもさ、
いわゆる一番最初に突き出しというかなんかね、あるよね、お金かかってんだろうけど、まあ
なんか
まあいいかみたいな感じの、
ちょっとしたチーズとクラッカーみたいなのでもさ、
あるあるある、
あるだけいいじゃん、うん、なんかそのちょいとしょっぱいのがあったらさ、いいけど何も出てこないですよ、いやいやいや、本当にカクテルしか出てこないってものだったの、それが、
そっか、うん、あじゃあもう本当にその純粋にお酒を楽しんでくださいっていうコンセプトなのかな、
そうなんだけど、まあまあそんな生き慣れてないからそれも最初気にしてなかったんだけどさ、
で
大した量飲んでないんだよ、1杯2杯とかそんなもんで出たんだけどさ、もう帰りの電車の中でもうぐるぐるしてきてさ、やばいやばいやばいみたいな、急遽お水飲んでみたいな、
あ、ね、
だから好きっ腹に飲んでるからだと思うんだけどさ、
その
時もすごい酔っちゃったな、なんか、
あ、だからせめて水を飲んでさえいれば多分
そうだね、
なんか中和できたんだろうけどね、多分
まあ、まあ吐くまでにはならなかったけど、その時もちょっとまあね、カクテルってなんか意外と飲みやすいけど強いみたいなのあるもんね、なんか
あるよ ね,
ね、
うん、 とかよく言いますよね、そのなんて言うんでしたっけ、女性はこのカクテルに気をつけろみたいな、なんかその、はいはいはい、度数高い割に飲みやすいから
甘いやつね、
その勧められてどんどん飲んじゃうと、そうそうそう、
なんだっけあるよね、
フラフラしちゃうみたいな、
コンビニとかに売ってる、うん、やすなんかちっちゃいやつ、
うん、あるよね、
あね、
うん、
あるわ、聞いたことある、そうだ
ね、
だけど
いやだから特にさ、この新しい季節、そのなんていうのかな、その手の誘いも増えそうですよね、なんかお酒飲みに行かないみたいなさ、
まあね、
花見もそうだし、
確かに、うん、俺お花見今年久々に会って先輩に誘われたんだけど、
あいいじゃないですか、
そう、あでもね、
あ昔話してくれた気がしますね、
そうそうそう、その花見なんだけど、うん、完全に仕事とかぶっちゃってたからちょっとすいませんっつって断っちゃったんだけどさ、あ
まあしょうがないね、
ね、うん、いやあれはあれ俺これパイロットジャムで喋ってないな、何ヶ月か前にうん、お世話になってるディレクターさんに急に飲み誘われて、
はいはいはい、
って話した、俺してないよね、
ちょっと内容によっては聞いたことあるかもしれないけど、でも多分昔、いやなんだっけ、なんかホテル、その後ホテルがどの子のみたいな、なんか一人で借りたみたいな、
その人なんだけど全然
その人なんだ、
ちょっと前にもう一回誘われて行ってきたのよ、
あじゃあ多分知らないかも、うん、
で最初焼き鳥屋さんで普通に楽しく飲んだんだけどさ、なんか普通になんか盛り上がってきて、じゃあもう一軒行こうっつって、なんかまあ飲み屋みたいな、あれなんて言うんだろうね、あれはまあまあお酒を飲む場所だよね、別にそんな、
はいはいはいはい、
でまあ俺があんまり行かないからあれが何なのか分かんない、カジュアルなバーみたいなことなのかな、
あじゃあまあ多分カジュアルなバー、
カジュアルなバー、
ごめんね僕もそれ以外の言語がないですね、自分の、
でもそこでめちゃくちゃ強い酒が出てきててさ、うん、あれがもう何の酒なのかが、ね、透明の酒、うん、日本酒なのか、
あ怖い怖い
でもなんか外国っぽい感じの透明の強い酒がさどんどん出てくるの、ね、ショットみたいな感じです
ごいね、
そうで、
あじゃあもう本当にウォッカとかそういう感じなんじゃないの、
そういうやつだね、うん、きっと、
あ多分ね、クイッていってライム絞って、
あそれそれそれそれそれ
クーっていうやつだね、
そう、
うん、
そうクイッてやってライムやってクイーのやつを、はいはいはいはい、普通にその人は、はいはいはい、なんかやってんので、なんかちょいとしたなんかどうでもいいおつまみみたいなのでさ、飲みながらさいるんだけどさ、
あすごいね、
俺そんなん飲み慣れてないからゲーもうやばくなっちゃってさ、
ねえ、いやまあそうだよね、だって度数めっちゃ高いよ多分、
そう、うん、で多分夕方っていうか、まあ7時ぐらいから焼き鳥屋で飲み始めて移動してってなってたんだけど、気づいたらもう12時とかなってんのよ、で
うわうわうわうわうわ、もう時間飛んでるじゃん、
そう
すごいね、
で俺店内で寝ちゃってさ、
あー落ちちゃったんだ、うん、
寝ちゃってあすごい酔ってるから、やばいやばいみたいな感じでトイレ行って、トイレから出なかったりみたいな、ちょっと外で風当たってきますとか言って外で寝ちゃったりみたいなこととかしてたんだけどさ、
あそうね言ってたよね前にね、うん、
でそのねディレクターさんも、あちょっと広島君もちょっとやばいねみたいな感じ、もう先帰っていいよみたいな感じで、
ね、見た感じもやばいっていうのがね、
そうすいませんとかって言って、うん、タクシー乗って帰ったのよ
はいはいはいはい、はい、
そんな状態でタクシー乗ったからさ、もうマジで気持ち悪くてさ、
あもうだってもう乗り物酔いもね重なっちゃうもんね、
そう、
うん、
で自分家の近所にね、降ろしてもらって、うわ気持ち悪いっすわ、歩いてた時にもうね土砂利欲がすごい出てきて
春土砂利が
そう、だからもう吐きながら家まで帰った
止まらないんだ、
止まらない
歩きながら、うん、どしゃって
すいませんとか、ちょっと端っこの方で、
まあ、しょうがない ね、
ね、
うん、
っていう、まあずいぶん前の話だけど、何ヶ月も前の話だけど、
あでも慣れないお酒ってね、やっぱりね、
そう、何を飲んでるのか分かんない、
飲まれちゃうよねこっちが、
そう、でそうすごいペースで飲んでいくからさ、なんかそういうもんなのかなと思って俺も合わせて飲んじゃったんだけどさ
あそれはダメだわ、
そ
う、うん、酔っ払っちゃうよ、
そう、でもまあすぐ寝ちゃったからね、その大した量じゃないんだけど、まあ、勢いよく飲んじゃったんだよね、
あそうね、てかさ分かんないけど、僕も広島くんもさ大体寝てから吐いてない、分かんないけど、なんか一回睡眠挟んでから気持ち悪くて起きるみたいなあるよ ね、
あそうね、うん、飲んだばっかりで飲んですぐ気持ち悪くなるっていうか、ちょっと時間経った時がやばいよね、
間があるよね、そうそうそうそう、分かるかも、多分 ウイスキーとかと同じ度数だと思うんだよね。40度とか50度とかがデホだと思うんで、うんうんうん、いややっぱお酒強くないと本当危ないっていうか ね、
まあねうん、でももう別に酒なんか別に飲まなくたって言っちゃいいもんね。
まあねまあね、うん、
なんかそのお酒強くてかっこいいみたいなのもちょっとねえっていう
まあちょっと古いよね、
うん、なんかそう
今時っていう
ねえちょっとそれ、うん、言うのもなっていうのがあるからさ、
まあさっき僕言っちゃってたんですけどね、
そうそ
ね
言ってんなと思ったんだけどさダサすぎるにも程があるだろうと思ったけど、
もう自分の中でねそうそうそうそうそう、なんかねお酒強いっていうのはやっぱちょっとこう気分はいいよね、
そうかな、う
ん、弱いよかっていうね、
うん、まあね
ありますけど、
あるけど、うん、そうだなと思って、あんまりだから最近飲んでないっす
よ。あ、本当ですか、
うん、なんか、うん、一時期飲んでたけどね、なんか別に、
あ、そうだよね、
うん、なんかいいやっていう感じですね。
うん、いや僕はまあたまにぐらいですかね、うん、そのまあ、今週特にその頭で失敗してるんでちょっとあの今週は飲まないかもしれないですね、来週あたりでまた、
うんうん、確かにこれ今日の収録日の朝、うん、多分公開されてるんですけど、あの、
はい、
今週の暇だもんで聞いたら、
うん、
ちょっとお酒気をつけなきゃなって感じかもしれないけど、
あ、本当、うん、あ、ちょっとまだ聞けてないんで、これはこの後すぐ聞こうと思います ね、
そうですね、やっぱなんか春ってこういう話題になるんですね、うん、きっと
そうかもしれない、やっぱ気持ち浮つく、いや、 やっぱ結局怒っておじさんが一番正しかったってことですよね、だからね
さしてやるぞって
うん、さしてやるぞっていう、うん、その心意気はやっぱりみんなに気づいてほしいことなんですよねきっとね、危ないぞと春は、うん、
いや
たくさんいいこともあるけど、
別に春運動言い出したのはあなたなんだよ、あの
もう僕がそっちに持ってきたいだけなんだ
けど、ね、もう結論ありきの話になってるからささ
ぞそれが最初からそうなっていたかのように言ってますけどね、そうですね
ねえ、
いや強引に締めちゃいましたけどはい、じゃあ告知ですかね、
はい、じゃあ僕はいろいろやってますけれども、あ、仕事ね、仕事をさ自分でも全然把握してないんだけどさ、あのいつだかもうずいぶん前にやった仕事のオンエアが今週あったらしくてさ、昨日の会議で、
あ、そうなんですね、
そう、あの、いや応援されてたねみたいな、よかったよみたいな感じで言われたんだけど、あ、そうなんだと、俺その知らなかったと思って、見たふりを最初しようか迷ったんだけど、あのうーって、
あー、なんて適当に話し合わせて、
そう、合わせようかと思ったんだけど、うん、あ、見れなかったって言われて、はいって言った
先にね、先に釘刺されちゃった、
そう、あ、ごめんねって言い忘れてたからねみたいな、オンエア日ねえ、いやだって結構前にやった仕事だからさね、え、
まあそのタイムラグがあるっていうのは追いづらいですよね、
そうそうそう、うん、とかっていうのはねよくありますね、何か、
なるほど、
ってやってんのと、今週読んだ漫画で言うとね、
うん、
あれですね、「スキップとローファー」って漫画の新刊が、まあ新刊さで、まあ、ちょっと前に出たやつなんだけど、はい、出て、うん、読みましたけどね、これちょっと前に多分アニメやってたと思うんだけどさ、漫画の方が多分、
うん、
そうだね、進んでるところで言うとね、なんて言うんだろう、主人公っていうかその男の子のさ、なんか過去になんかちょっとあったげな男の子のキャラクターがいるんだけどさ、うん、
はいはいはい、
そいつの、なんて言うんだろうな、ちょっとバックボーンがこれから進みそうな気配がしてきたって感じ、
うん、
今週ねもう一個ね、あのとっておきドラえもんツンチャカ響く音楽編っていうね、あのドラえもんの中に出てくる、
うん、
その音楽的な、回が登場するのをまとめた、単行本が出まして、これ買ってさ、
あ、そうなんですね、
そう、これね、まあまあどっちかっていうとこれ巻末に、うん、解説文を寄稿してるのが小沢健二さんって、
あすごいすごいすごい、そうなんですね。
それを読みたくて買ったところがあるんだけど、一応本編見るとさ、ドラえもんのまあまあいろんなね、あのジャイアンがさリサイタル開くからみんな見に来いよみたいな感じで、うん、みんながいやいや言ってみたいな、でその中でそのドラえもんの秘密道具がなんかあって変な出来事が起きるみたいなことのパターンのやつが5個ぐらい入ってるような感じの、
うん、いいですね。
そう、なんかジャイアンがテレビに出てあの秘密道具を使って美声を届けるはずが効果が切れちゃってあの全国で大問題になったみたいなオチが2個ぐらいあったりとか、あの
へ
そう結構似た話多いんだなみたいな、こんなに似てるみたいな。そう
なんだね。そうあるよ。じゃあ結構記憶違いしてることもあるかもしれないですね、話と話がつながっ
ちゃ
って
とか。かなり似てる話が、うん、あの
あ本当に、
うん、ここ
へえ。
あとドラえもんがあのなんだろう、ジャイアンの歌聞いてさ、うん、うわーってやられちゃって、なんかその勢いでドラえもんの中になんか変な虫かなんか入っちゃって、はい、ドラえもんがラリってその周りに大暴走してみたいな、ドラえもんもすごい音痴な歌を人にいっぱい聞かせて回ってみたいな、ドラえもんの顔やばくなってるみたいな、そう、そういう回があった
とか。あら、あそんな回ある、知らなかった、うん、
いや面白いなみたいな感じでね、ちょっと、まあ、本編もすごい面白かったんですけど、小沢健二さんの、解説すごい、うん、面白かったです。これね、だ小沢健二さんってさ、なんだ音楽活動やめてた間とかさ、やっぱ海外でさ、そのちょっと、なんだ、うん、音楽とかいろんなものを研究してみたいなことやってたんだと思うんだけどさ、そういうなんかだからちょっと論文めいた感じの、はい、ことが多くてさ、日本語におけるオノマトペみたいなあの
ほうほうほう
ことについてすごい、書いてるのよ。
へえ、あ興味深いですね。
そう、その概念を音とするみたいなことで、うん、その特に漫画だとさ、うんうん、何も音がしてないシーンで
シーン、
ね、そうシーンって書くとかさ、うん、あの
そうだね、
とかっていうのが漫画の発明だみたいなこととか書いてるんだけどさ、の中で最近の国際的な言語学でイデフォーンっていう概念の音、
は
いはいはい、まあ、イデオンと、まあ、音っていうことでね、フォーンっていうについて、だから国際的な海外の西洋のオノマトペとそういうこと と、
うんうん、
絡めてみたいな、すっごいなんかちょっとまあなんか本当論文みたいな感じで書いてあるんだけどさ、面白いなと思って。
そうなんだ、
うん、
なるほどね。
でそれで、ドラえもんに出てくるそういう、
はいはいはいはい、
なんて擬音とかジャイアンの歌とか静香ちゃんのバイオリンとかそういうこととかと絡めて書いてる、すごいいい文章で面白いなっていう感じで。
あ面白そうですねそれ、うん、いいな、
買ってよかったなって感じですね。いいですよ、なんか本編の
書店にあったら手に取ろうと思います、
ね、うん、結構最近これあると思う、う
ん、あ本当、
うん、うん、これね表紙に書いてあるズンチャカ響く音楽編っていうタイトルがね、このくねってなってる感じが小沢健二さんの歌詞カードの文章みたいな、すごいね、
ああそうなんですね、いい なるほど、うん、
感じもしますね。
ありがとうございます、うん、じゃあ僕はフレンチ&ジャズクラフト試練というね YouTube チャンネルに参加しています。であのまあ僕もあの別にこれはあのまあ次回言ってもよかったんですけど、あのなんか Amazon プライムにですね火の鳥があ のサブスクで出てて、アニメなんですけどこれ多分2004年のやつかな、でちょっと僕火の鳥正直全然あの終えてないん で広島くん漫画買ったっておっしゃってたんで、ちょっとせっかくなんであの見てみようかなとちょっと思ってるっていう感じですかね、うん、
いいね
っていうのが一個と、
うん、
そうね、まあでも多分これも全部を描いているかっていうと多分またちょっとオリジナルストーリーとかもあるのかもしれないから何とも言い難いところというか、これがその火の鳥の全てを描いているかどうかは分かんないんだけど、
確かにね、
まあその触りというか、
うんうん
うんうん、何にも知らないよりはいいかなと思ってちょっと見てみようかなっていうのが一個と、うん、あと今週の土日のどっちかでちょっと僕はデデデデがまだ見れてないので見に行ってこようと思います。なんでまだあのホナエモンの感想会もあのちゃんとオープニングを飛ばして聞きましたからそうそうそうそう、ネタバレを防ぐためにね、そうそう、
えらいえらい、
なんでちょっと来週はそんな話もできたらいいのかなっていうのが一個ですね、うん、はい。身から出たサビという音楽のポッドキャストも聞いてください。その他井の中のカオス EP 先走る余生配信中です。 エナクロの PV に音楽と映像で参加しています。その他楽曲配信などもやってますのでサイトをご確認ください。メールも募集しています。アドレスはいさひろ @gmail.com isahiro@gmail.com です。番組ブログに記載されているメールフォームからも送れます。スマホからも送れます、
うん、
はい。でハッシュタグのパイロットジャムのツイートもお願いします。最後になりますがポッドキャストのフォロー登録もよろしければお願いします。
お願いしますね。浮かれて全部読んじゃったんで、はい、ストックなくなっちゃったんで
本当にね、そのやり方もどうなんていうのはあるだろうけど ね、 本当に ね
あ、メールだなっつって、
うん、嬉しいから
ね。
嬉しいのよ、もう読んじゃうのよ、本当に ね、 ね、
そうですね、まあちょっと、
はい、お下品ですね、うん、
ね、たまに送っていただけたらと思いますが、オフセというサービスで投げ銭もお待ちしております、うん、これね、送っていただいてありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
番組の制作費やらなんか曲のね、作るのに使えたらと思ってますけれども、うん、これもそうだね、オフセでずっともらってるよりも、はい、なんかそうやってなんか作った時にもらうみたいな方が健全だよな、うん、そうだ
ね、
きっと。
とかそっちに払ってもらうとかの方が嬉しいよね、うん、
ね、
うん、
だからちょっと
かそっちの方が正しいよね、
正しいなって思うのでそうだね、いい加減だからそういうのができるようにたらいいなと思って、
はい、ちょっといろいろ進めてまいります、
うん、
はい、じゃあそんなところで以上、イサキと
広島でした。また聞いてください。 Thank you.